あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BU 中の岡見文勝です。昨日は2015年6月4日木曜日、六曜は先方先負けでした。もう6月5日の0時を超えてしまいましたけれどもね、もう金曜日になっちゃいましたけれども、昨日はまあバタバタしておりましたけれども、なんか、ね、ちょっとアップするタイミング逃しちゃいましたね。ネットで、まあ、一部で、まあ、私がよく出入りしている SNS も含めてなんですけれども、最近話題になってるのが Wii U のスプラトゥーンというねゲームがありましてね、最近本当にあの据え置き機でゲームをやってなくて、本当にあのゲーム好きとしてはですね、プレイステーション4もやってみたいものがあったりとかね、で今持ってるプレイステーション3でもやっぱりやりたいものがいろいろあるんですけれども、なかなかねゲームをするまでの時間っていうのは難しいですね。あのスマートフォンですとかそういったレベルでちょこっとできるようなゲームはやったりする時間はあるんですけれども、っていうか例えばね外でお茶したりですとか、なんか食事してる時の休憩してる時かなんかねサクッとやったりとか、あと移動してる電車の中とかねいう時間はあるんですけれども、なんか本腰を入れてゲームをやろうっていう時間がなかなかね作れないっていう、その時間があったら例えば映画を見ちゃったりとかね、舞台見に行ったりだとかっていうところの優先順位があったりするとね、なかなかゲームができなかったんですけれども、なもんですから、まああんまりねそういう記事は見ないようにしてたんですが、それでもねこの新しい Wii U のスプラトゥーンっていうねゲームは、これはね久々にその Wii って今傾きかけてるらしいんですけれどもね、任天堂が非常にあのなかなかキラーソフトが出ていない、特にあの Wii から Wii U になってからが非常に大変だったというところで起死回生を図れるんじゃないかっていうぐらい今話題になってて、でそのデモンストレーション、ゲームショーかなんかでデモンストレーション、今年の初めぐらいかな、デモンストレーションされた時からこれは面白いだろうと思ってたところ、やはりその今やってる人たちはもうみんなが口を揃えて面白い面白いというふうに言ってるんですね。でうちその Wii U がないもんですから、それをやろうとすると Wii U 本体とプラスソフトを買わなきゃいけないと、となると軽く4万はかかるんですよね。今ね4万円ってちょっとねそのゲームをやるためだけにね4万円っていうのはなかなか厳しい出費だなと、まあ、これねもし私が未だにその前勤めてた会社にいてね、普通にあの年間2回ボーナスが出るような生活をしてたら、まあ、まず間違いなく買ってたと思うんですけれども、今ねこの状況でね買っても、まあ、仮にですよ、仮にそのお金無視して買っても、最初その買いたての頃はちょっとハマって1日2日やり込んじゃうかもしれませんけれども、やっぱりその仕事の納期に追われてそっちの方が手一杯になると、またそっちに戻るかなっていうのを考えちゃうとね、なかなかね難しくなってきたなっていうね、本当ねゲーム大好きなんでね、いろいろやりたいんですよ。もうテレビゲームもさることながら、そのオフラインでね表でワイワイはしゃぐそういうゲームみたいなのもすごい好きなんですけれども、だからこの前、もうだいぶ前になるかもしれないですけども、なんか脱出ゲームみたいなものがねあって、それもすごい盛り上がってるんですが、なかなかねちょっとそれができなくて、まあ、でも最近はねそのプレイした映像かなんかをオンラインで見ることができてね、まあ、それを見てちょっとまあその他の人たちのうまいプレイを見ながらね、それで楽しむっていう楽しみ方もなかないんですけど、でもやっぱりねああいうのって自分でやりたくなるんですよね。もうそのなんていうんですか、特にゲームもすごいバランスのいいゲームだと、ある程度ちょっとねあのハードルが高かったりするところを少し頑張るとそれが超えられるっていうね、そこがやっぱりねゲームの面白さじゃないですかね。だからスマートフォンのゲームってあんまりそういうのがないんですよ。まあ、あの海外製のやつでそういういいバランスのものもあるんですけれども、なかなかねそのなんていうんですか、ある程度のところまでは行ってその次をそのいろいろとやり込んでいくと超えるっていうのはね、あんまりスマートフォンのゲームでは課金すれば超えられるだろうなみたいなのはあるんですけれども、なんかテクニックだとか知恵だとかでそういうのを超えるっていう面白さがあんまりスマートフォンのゲームでなかなかそういうのを見つけられなくてですね、でまあだからそういう据え置きのねゲームやりたいなと思うんですけどね、まあこれはあれかな、だからやっぱり今一人暮らしっていうのもあるかもしれないですね。これが誰かと一緒に暮らしてその人もやるっていうんだったらもう少しねやろうかなっていうモチベーションも高まるんですけれどもね、今そういうのないですからね。はい、ということでね、皆さんどうでしょう、そういうゲームなんていうのはね今だいぶもう当たり前のように普及してますけれどもね、皆さんのゲーム事情なんかもなんか面白い話があったらぜひともね Twitter、Facebook あたりにご意見聞かせていただければなと思います。はい、ということで、昨日にはなりますけれども、毎週木曜日はいきなり人生相談のコーナーでございますね。 ネットに掲載されて誰に向けて相談しているのかわからない人生相談をこちらも勝手にピックアップして勝手に回答していくというコーナーですけれども、今回ですね、これは男性か女性かわからないんですが、職場で怒鳴りつける人というタイトルで、皆さんの職場に人を怒鳴りつけるような人はいますか？指導や相手を思って叱るというよりは、機嫌悪かったりイライラしてたり頭にきてすぐ怒鳴ってるような行為です。私は調理師ですが、性別年齢問わず上司でそういう人はその職場にも必ず一人以上はいました。それで耐えられなくて1年以内で辞めたことが複数あり、そんな自分が嫌で前職は7年我慢してましたが、最後は精神疾患になって退職しました。今年4月からまた新たな職場で働いてますが、今の職場にもやはりそういう人が一人います。一番の古株で実力もあるし、優しい時や尊敬できる部分もあるのですが、急に態度が変わったり怒鳴りつけることがたびたびある、新人の私以外にも他の一部のパートに対してものでまた病気を再発させないか誰にも相談できず、病気になったことは職場の人は誰も知らない、一人で不安な毎日を送っています、ということなんですけれども、まずこれはその病気をされてる側、いろんな事情があるかと思いますし、その職場によっては未だにね、そういう病気に対する理解がなくて、その病気だったことを打ち明けた途端に、なんかすごい冷たいっていうかね、なんか腫れ物に触るような、よくて腫れ物に触るようなね待遇で、悪いとなんかすごい冷たかったりとか、そういう扱いをされたりする職場も未だにあるようだね。まあ、だからこれは安直にね、その自分がそういう病気だったんだということを言えばいいよっていうのはね、なかなか難しいんですけどね。ただね、まあ、やっぱりだからその怒鳴ってしまう人って、実はね、これ私のまあ記憶で、その私のその周囲に行った人たちしか参考にはならないんですけれども、あとそういういろんな話を聞いたところからしか参考にならないんですが、以前の方がそういうそのやたらと感情で怒鳴ったりだとかいきなり切れる人って、今以上にね、もっといたような気がするんですよ。それがやっぱりその切れるっていうこと自体がまあ良くないというかね、でそれによってやっぱり傷つくっていう情報だったりですとか、その切れる人が逆に糾弾をされたりとかね、いうようなことがあって、まあ、これも企業によるんでしょうけれども、だいぶ昔よりもそういう話は聞くことが減ったかなと。でまたそういうね、何ら根拠もないその機嫌が悪いだけでいきなりそのぶち切れたりするっていうのはね、まあ、ちょっとその方はその方でやはりそのメンタルの部分でね、なんか患ってるっていうケースもあれば、他のね、なんかそういうその、まあ、病気というか症状であったりとか症候群であったりってする可能性もあったりするのでね、そういう、まあ、情報的な理解っていうのはだいぶその一苦労に比べてあるのかなとは思うんですが、それだけにですね、だから昔はね、そういう人があんまり珍しくなかったから、まあ、やたらとそういうののターゲットになる人いましたけれども、守る人っていうのも一定数いたような気がするんですよね。でまたその逃げる側も逃げる逃げ道みたいなものがあったと思うんですけれども、最近ね、あんまりそういうのがないのかなと。だからそういうのを守る人っていうのも減ってきてるし、で今度はまたその言われてね、でまあ悪く言えば打たれ弱いってことになるんですけれども、それもね、やっぱりガンガン言われりゃね、大概の人も結構心折れたりしますからね。そういうのがあるので、なかなかね、こういう方たちは相手をするのが難しいんですけれども、これはその病気のことが仮に言えないにしても、その怒鳴りつけられてしまったという事実をその周りで見てた人だけではなくて、その仲のいい人たちだとか信頼できる人たちに怒鳴りつけられちゃいましたと。別にそのね、怒鳴りつけた人が悪いっていうんじゃなくて、怒鳴りつけられてしまったと。でそのやっぱりこれだけ怒鳴りつけられるとへこんでしまいますと。まあ、だから場合によっては、なんかね、自分に悪いところがあったんですかねっていう話し方でもいいですけれども、そういうその自分がガンガン怒鳴られているというのを周りにも、そのなんかそういう情報を共有をしておくという必要がやっぱりありますね。じゃないとね、またねこれ抱えて心折れてしまって精神疾患になってしまうという可能性があるんでね、一回もうそういう経験があるからって言って、まだタフになって帰ってきたんだったらともかく、そうじゃない場合だったらね、なかなか打たれ弱かったりするんで、でこういうやっぱりね、ぶち切れちゃう人ってなかなかね、自分で分かっててもね、止められないっていう方結構いらっしゃるんですよ。だからそこのところね、うまく住み分けられるようなね、共存の方法をね、考えるしか、まあ、今のところあまりいい答えはないんじゃないかと思います。はい、ということでね、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。